ストレスとうまく付き合う30の方法。その1、ストレス発散、癒しよりストレスの少ない生き方の方が大切。ある知り合いの女性から実際に聞いたお話です。肌が荒れている時にメイクをすると一時的に綺麗になったように見えても、後から余計に肌が荒れるそうです。吹き出物ができている肌にファンデーションを分厚く塗ると余計に状態が悪化します。その女性は常にナチュラルメイクで目立ったメイクはしていません。しかしメイクをしているように肌は綺麗でキメが整っています。メイクは肌にとってストレス。肌を休ませてあげないとね。その方がナチュラルな美人になれるよ。この話を聞いたとき、ストレスにも通じると思いました。彼女の内面から改善しようとする姿勢は、ストレス改善についても同じことが言えます。ストレスを発散したい、癒されたいという人は大勢います。さらに大切なことは、ストレスそのものが少ない生活をすることです。根本から改善しましょう。ストレスをためて癒しを求めようとすると、確かに一時的には良くなったように見えます。しかし、時間がかかり、お金もかかり、手間暇もかかります。ストレスの根本的原因を解決しなければ、いくら発散させても、またストレスがたまり、際限なく癒しを求めるようになります。際限なく癒しを求めた結果、お金も時間も失われていく。時間やお金がなくなれば、さらにストレスをためやすくなる悪循環に陥ります。ほとんどの人がこうなってしまっているのです。ストレス発散や癒しは応急処置です。本当に大切なことに目を向けましょう。ストレス発散や癒しより大切なのは、ストレスの少ない生き方です。ストレスが少なくなれば、発散をする必要も癒される必要もなくなります。根底から直していくことが一番大切なポイントなのです。ストレスの少ない生き方をする。ストレスとうまく付き合う30の方法。その2。ストレスに悩んでいる人に限って睡眠時間が短い。ストレスが溜まっています。こんな悩みを言う人は、日々の生活に大きなストレスがあるのかと思います。どんな生活をしているのか、と尋ねると、いつも似たような返事が定番です。睡眠時間が短いのです。睡眠時間が短いから、ストレスを溜めているだけではないか、という理由に気づきます。ストレスのある生活以前に、寝ない生活に問題があります。私たちは起きて普通に生活している以上、少なからず刺激を受けることになります。視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚という五感をはじめ、通学、勉強、仕事、それぞれがストレスです。一つ一つは小さな刺激でも積み重なると大きくなります。これらは普通に生活している上で必ず受けるストレスですが、通常睡眠をとっていれば問題にはなりません。問題になるのは、睡眠時間を削ってストレスそのものを次の日まで持ち越している場合です。つまり、溜めているのです。溜めているから生活が苦しく感じますが、ただ寝ていないだけですから、当然です。ストレスに悩んでいる人に、まず改善してほしいのは睡眠時間についてです。睡眠時間を8時間取ってみれば、今のストレスの大半は消えます。生理的欲求には素直に従うことです。睡眠時間を8時間取る。ストレスとうまく付き合う30の方法。その3。睡眠時間を削るということは、命を削るということ。睡眠を取らなければ、人間は死んでしまうというお話を聞いたことがありますか？我慢すれば何とかなるという単純な話ではなく、ある一線を越えると死の危険になるそうです。食欲、性欲、睡眠欲は人間の三大欲です。 なぜ三大欲と言われるのかというと、命に関わる欲求だからです。生きるために食欲や睡眠欲を欲し、子孫を残して命をつなげるために性欲があります。削ってはいけない欲求です。先に紹介した睡眠を取らなければ人間は死んでしまうというお話は、医学的にも実証されているリポート結果です。しかし、命に関わる睡眠を自ら好んで削っている人が実に多いのです。睡眠時間が短いことをかっこいいと思っています。かっこよさを求める人に限って、睡眠時間が短く3時間しか寝ていないよと自慢をします。すごいねと言われたいからです。すごいねと言われると自分を認められたような気がします。しかし、命に関わることですから、かっこつけている場合ではありません。睡眠時間を削るということは、命を削るということです。ストレスが肌を荒れさせ、元気をなくし、勉強や仕事に支障をきたします。免疫力を低下させ、病気になりやすくなります。睡眠時間が長くなれば、元気になり、勉強や仕事へのやる気が出て、免疫力が高まり、病気になりにくくなります。睡眠時間が長いということは、怠け者ではありません。免疫力を活性化させ、元気とやる気を起こし、寿命も伸びていくのです。繰り返しになりますが、三大欲は命に関わる欲求です。削れば、命も削られていくのです。睡眠時間を長くして寿命を延ばす。ストレスとうまく付き合う30の方法。その4。おしゃれを捨てるとストレスも減る。おしゃれは我慢なのよね。私が女友達とおしゃれについて話をしていた時、ふと登場した言葉です。全くその通りだと妙に納得してしまったことがあります。一言ですが、含蓄深い言葉です。おしゃれを意識すると、ウエストのラインを気にしてしまうようになり、きついパンツも無理やり履こうとします。キチキチの T シャツ、サイズが小さめのズボン、派手なアクセサリーなど人目を意識します。ブランドを身にまとって高級感を出します。おしゃれをすればするほど、たくさん背負わなければなりません。お金も必要であり、我慢も必要です。すべてはストレスです。おしゃれをするということは、我慢をするということであり、ストレスを受けるということです。ストレスの原因となっているのは、おしゃれを意識してしまうことにあります。格好の良さより、機能性で選ぶ方がストレスが少なくなります。全く、とまでは言いませんが、少し、おしゃれを手放してみませんか。おしゃれを捨てると、意識することがたくさん減り、結果として生き方が楽になります。おしゃれを捨てる。ストレスとうまく付き合う30の方法。その後、大変だ、大変だ、と思っているから、本当に、大変に感じてくる。ストレスに悩みやすい人は、細かいことを気にする性格の人が多いと言われます。たくさんのことを気にしていると、それだけで精神的にエネルギーを消耗します。知らない間に疲れてしまうのです。別の言い方をすれば、大げさに考えすぎている、とも言えます。些細なことを大げさに考えてしまい、いつも気にしてしまうから、ストレスになります。もちろん、物事を慎重に考える癖は素晴らしい性格の一つでもあります。間違いやミスがないように考えるのは、仕事の面で有利に働きます。しかし、自分が鬱になってしまうほどひどく考えてしまうなら、赤信号です。何事も、程度が過ぎれば、かえって毒になります。大げさに考える癖は、ストレスを作るもとです。いつも頭の中で、大変だ、一大事だ、という否定的な言葉がこだましています。大変だ、と思っていると、実際以上に大変に思えてくるのです。気にしない性格になるためには、その逆の言葉を言えばいいのです。 つまり大げさに考えない言葉を考えればいいのです。まあいいか。気にしない。なんとかなる。この三つの言葉を自分に語りかけてみましょう。できれば思っているだけでなく実際に口に出してみるとさらに効果が大きくなります。ストレスの少ない生き方をするためにはまあいいかという生き方をすることです。気にしなくなればストレスが少なくなり体も軽くなってしまうのです。まあいいか。気にしない。なんとかなるという言葉を自分に語りかける。ストレスとうまく付き合う30の方法。その6。ポイントを抑えるとストレスが減る。初めて車の運転をした時のことを思い出しましょう。道路のどこに目を向ければいいのかわからなくて戸惑ったことはありませんか？私はめまいになりそうなほど混乱しました。電信柱を気にします。曲がり角を気にします。車の後ろに気をつけます。子供が突然飛び出してこないかと考えたり、標識に目を向けたりします。交通事故を防ぐためのポイントがわからないから、視界に入るすべてを気にしてしまい、混乱するのです。しかし、運転に慣れてしばらく経てば、ストレスは次第に小さくなります。どこを確認すべきかというポイントが分かってくるからです。このポイントを押さえておけば安全は保てる。すべてを気にするのではなく、本当に大切なポイントが見えてくるようになるとストレスがぐっと減ります。すべてに注意を払うのではなく、要点だけ押さえることです。重要なポイントだけに限定すれば、体力も時間もかかりません。エネルギーの節約になります。節約できるからこそ集中力も長時間維持しやすくなります。疲れない運転のためにポイントを見る癖をつけておくように、疲れない生活もポイントを抑える癖が大切なのです。ポイントを抑える癖をつける。ストレスとうまく付き合う30の方法。その7。早く片付ければストレスから早く解放される。後回しにする習慣は疲れる習慣であり、ストレスを溜め込む習慣です。宿題も仕事も人間関係もです。後回しにしたところで気にし続けることにエネルギーを使ってしまい、何もしていないのにストレスになります。やらなければいけないことを後回しにしてしまうと、ずっとそのことを考えます。責任の大きな仕事、大切な宿題、破れない約束などは気にしないようにと思っても、なかなかそう思えるものではありません。仕事上、こなさなければいけない業務もあることでしょう。特に金曜日の夕方、仕事でやり残したことがあると、月曜にをしないといけないと気になって仕方なく落ち着けません。やらないといけないと考えているだけで精神的に疲れてしまい、せっかくの週末が台無しになります。そうなるくらいなら最初からすぐ片付けておけばいいのです。物事を早く片付ける習慣はストレスを小さくする習慣です。早くストレスから解放されるからです。気にすることがなくなり、精神的に軽くなります。ストレスの少ない生き方を心がけるとは、物事を早く片付ける習慣のことを言うのです。物事を早く片付ける習慣を身につける。ストレスとうまく付き合う30の方法。その8。朝はストレスの少ない時間帯。ストレスの多い生活は、決まって夜が中心になっています。夜は間の時間です。夜には友人から愚痴の電話がかかってきてストレスになります。面白いテレビに目が離せなくなり、睡眠時間が短くなります。夜に限ってお腹が減り、食べた後に限って次は眠くなり、太りやすくなります。夜ほど誘惑の多い時間はありません。 数多くの誘惑に注意力や集中力が散漫になり、ストレスになります。活動の中心を夜にすると、ストレスが大きくなってしまうのです。ストレスの少ない生き方をしたければ、活動の中心を朝にすることです。夜は早く寝て、早寝早起きをすれば、生活上のストレスは驚くほど減っていきます。特に早起きは最も大切なポイントです。早朝はどんな都会でも人が少ないものです。満員電車でも朝早くなら空いています。朝の散歩道は向上心の豊かな人がたくさんいますから、すれ違うだけで元気がもらえます。友人から愚痴の電話も朝にかかってくることは不思議とありません。朝に食べても体を動かしますから、脂肪として蓄積されることはありません。朝はストレスの少ない時間帯です。この時間帯に活動の中心を持ってくれば、もちろんストレスも少ない生き方ができるのです。朝を活動の中心にする。ストレスとうまく付き合う30の方法。その9。シャワーよりお風呂にする。シャワーは汗を落とすためだけなら手軽でちょうどいいのですが、シャワー中心の生活になると話は別になります。疲れの取れない生活へとなるからです。夜に仕事で疲れ、お風呂に入るのが面倒と言ってシャワーで軽く済ませてしまうと、疲れが取れにくくなります。お風呂に入ると体全身が温まり汗をかくからです。血中の乳酸をはじめとした疲れの元が汗とともに体外へ排出されます。いわゆる体内浄化です。体の中に溜まっている老廃物を解毒、排出して代謝を高めることは美容と健康にとても有効です。お風呂は体全身を温め、汗をかいて疲れが取れるだけでなく、体内の不要な毒素も一緒に排出してくれる作用をもたらします。お風呂に入っている人はいつも生き生きしている顔をしていますが、シャワーしか浴びていない人はいつも疲れた顔をしています。シャワーよりお風呂にする方がストレスの少ない生活が送れるのです。シャワー中心の生活からお風呂中心の生活にする。ストレスとうまく付き合う30の方法。その10。食事量を減らすと疲れも少なくなる。満腹より腹8分目が良い。食事をするときに満腹になるまで食べる習慣を持つ人はストレスも大きくなります。食べたものを消化するため、胃、小腸、大腸などの消化器官に大きな負担を与えるからです。消化活動は自律神経が担っているため、普段私たちは意識をしません。自分は何もしていないような感覚になります。しかし、たくさんの食べ物が食道から入ってくると消化が必要になって、各臓器が大忙しとなります。肝臓、腎臓、血液、心臓など体全身が総動員して活動します。体内は運動会のように活動していますが、意識的ではないため、無意識のうちに疲れています。なんだか疲れる。どうも疲れやすい。最近疲れが取れない。そういう人は食事量をチェックしてみましょう。食事の量が多すぎないでしょうか。食事量を満腹から腹8分目にする生活に変えましょう。今より少し食事量を減らす生活をすればいいのです。食事量が減れば消化活動の量も減り、体内への負担は驚くほど変化します。私は昼食をおにぎり2個で済ませています。昔は幕の内弁当のようなしっかりした食事をしていましたが、自分には十分すぎる量だなと思っていました。もともと体を活発に動かす仕事をしているわけではないため、たくさん食べる必要もないなと思い、食事の量を減らしたわけです。もちろんおにぎり2個では足りない人もいるでしょう。活発に体を動かす力仕事では、たくさん昼食をとる必要もありますが、個人の仕事の状況に応じて調整をしていくといいでしょう。 私は食事量を減らしてから昼過ぎに襲いかかる眠気も減り、また疲れにくくなった感覚があります。たくさん食べると明らかに胃が重い状態が自分でもわかりましたが、食事量が減ってからは自然な感じになりました。食事量を減らしてから体重も少しだけ減り、健康的になったと感じます。満腹から腹八分目の生活にする。ストレスとうまく付き合う30の方法。その11、汗をかくのはサウナより有酸素運動の方がいい。汗をかくためにサウナにばかり頼る人がいます。スポーツをした後のように汗をかくことができ、体内浄化ができたような感覚になります。汗をかけば乳酸をはじめとする毒素を排出でき、疲れが取れる作用があります。たまには良いサウナですが、ストレス解消のためにサウナにばかり頼るのは賢い方法とは言えません。どうせ汗をかくならサウナより有酸素運動にすればいいのです。有酸素運動で汗を流す方が倍以上の効果があります。有酸素運動はたっぷり酸素を取り込んで体全身を動かします。全身の筋肉を動かして流す汗はサウナで流す汗より精神的なストレスの解消効果がより高いのです。現代人にとって疲れているといえば、疲労による疲れより精神的な疲れの方が圧倒しています。精神的なストレス解消はやはり体を動かして流す汗に限ります。ウォーキングでもランニングでもいいのです。無理をしない程度に体を動かしましょう。有酸素運動した後のシャワーも格別です。有酸素運動で健康的な生活を送っている人はストレスをためて悩むことはないのです。サウナより有酸素運動で汗をかく。ストレスとうまく付き合う30の方法。その12、シンプルは疲れにくいポイント。あなたの周りに難しい話をする人いませんか？おそらくその難しい話ばかりをする人の表情は疲れた表情になっているのではないでしょうか。複雑に物事を考えていると精神的な疲労が大きくなり、難しくて分かりにくい上に疲れやすくなります。こういう場合、大抵本人は難しく考えることがかっこいいと思っています。難しい話をしてわからないよと言われることに快感を味わっています。俺の考えていることは他の人間よりレベルが高いんだと思っているのです。難しいことを考えている人に限って眉間にシワが寄り、硬い表情になっています。百害あって一利なしです。考え方をシンプルにすることはストレスの少ない生活にとって欠かせないポイントです。疲れない人はいつも物事をシンプルに考えているものです。一番大切なことに目を向けています。わかりやすい話は自分にとってもストレスが少ないだけでなく、相手にとってもストレスが少なくなります。コミュニケーションも円滑に進み、誤解も少なくなります。簡単な話をしていると、この人はバカじゃないのかと思われそうですが、実際はそういうふうに思われることはありません。わかりやすく話してくれる親切な人だな、と思われるのです。考え方をシンプルにする。ストレスとうまく付き合う30の方法。その13。怒りを学びに変えるとストレスから成長に変わる。日常生活の中では時折ムカッとすることがあります。人と意見がぶつかった時、靴を踏まれた時、親に叱られた時、些細なこともあれば大きなこともあります。そんなムカッとした時には当然あなたの心の中で怒りが発生します。その怒りをそのまま受け止めてしまうと苦しくなるのはもちろん自分です。怒りがあると表情が硬くなり、言葉が悪くなり、態度も悪くなります。 当然、人間関係にも影響していくことでしょう。これを自分の感情に振り回された生活と言います。生活の主導権を握っているのは自分ではなく感情なのです。今までは自分の感情に振り回された生活を、これからは自分で感情をコントロールする生活に変えていきましょう。ムカッとした時に自分を高めてくれる社会勉強だと考えるのです。はじめはそう思えない自分がいても、自分で感情をコントロールする生活に変えるために意識をすればいいのです。様々なトラブルを学びに変えるとき、今まで感じていたストレスが成長へと変わります。受け止め方を変えた瞬間から得られることまで変化してしまうのです。あなたが自分の人生にはムカつくことがたくさんあると思うなら、それをすべて社会勉強に変えてしまえばいいのです。授業料も必要なく教えてくれるのですから、こんなに安くてためになる勉強はありません。不幸どころか、実は恵まれているのです。ただ、生かしていなかったというだけの話です。怒りを学びに変えるとストレスから成長に変わります。これは事実としてお伝えします。私が今、学校に通わなくても仕事をしながらたくさんの本が書けています。日常の怒りを学びに変えていけば、お金がなくても、学校へ通わなくても、十分に勉強ができるのです。ムカつく出来事を学びに変える。ストレスとうまく付き合う30の方法。その14。ストレスは所有することから始まる。たくさん物を持ちたがる習慣は、たくさんのストレスを背負う習慣です。所有すると世話をする必要が出てくるため、面倒が増えるからです。面倒が増えると、結果として受けるストレスも増えていくというパターンです。たくさん持てば裕福になったような気がします。しかし、実際には気にしなければならないことが増えるため、余裕ができるどころか、逆に余裕をなくしてしまいます。車を持てば車検が必要になり、洗車もしなければなりません。本をたくさん持てば本棚も一緒に必要です。友人がたくさん増えるほど、連絡を取る時間も増え、肝心の自分の時間がなくなります。たくさんの靴を持っていても履くのは一足だけです。靴箱が必要になり、玄関も散らかります。たくさんの肩書きを持つと責任を背負うことになり、楽になるどころか苦しくなります。ほとんどの人が持つことイコール裕福という勘違いをしています。楽になるためにたくさん所有しようとして、結果として苦しくなります。本当は持たないことイコール裕福です。本当に裕福な人はお金を持っている人のことではありません。自由を手にしている人のことです。本当に裕福な人は持つものを極限まで少なくして面倒なことを減らしています。お金を節約でき、面倒もストレスも少なくして自由を手にしています。これが本当の裕福なのです。私たちは豊かさといえば往々にして所有することに走りがちです。しかし実際には所有する分だけ余裕がなくなります。おかしいな。もっと持てば余裕ができるだろう。そう思いさらにたくさんのものを所有してさらにストレスが増える悪循環。これが現代人のストレスの原因です。そういう苦しい目にあっても、ずっと気づかない人さえいます。悪循環は持つことから始まり、加速させているのは自分なのです。持つより持たないようにする。ストレスとうまく付き合う30の方法。その15。かっこいいことより好きなことをする。かっこいいことをしていると、無駄にストレスを背負うことになります。往々にして、格好を気にし始めると、ストレスも増えてしまうものです。格好を気にするという言葉だけに、人目を気にしなければならなくなり、ストレスへと変わるからです。 スポーツカーを所有すればすごい、かっこいい、と言われます。しかし、周りの注目を集める行為には際限がありません。もっとかっこいいことをしたり、もっと外装の良いものを手に入れようとしたりします。時間とお金が次々と消えてしまい、面倒なことが増え、いつの間にか自由が失われているのです。かっこいいことを意識するとストレスが増えます。本当はかっこいいことをするより好きなことをすればいいのです。それがストレスの少ない生き方です。好きなことをすれば表情が明るくなり元気が出てきます。また好きなことをしていると不思議とストレスを感じません。それがストレス発散になっているからです。生き生き光り輝き、ストレスの少ない生き方をしている人は好きなことをしている生き方をしています。かっこいいことより好きなことをする。ストレスとうまく付き合う30の方法。その16。同じことを繰り返していると疲れてくる。今日もいつもと同じことの繰り返し。同じことを繰り返していると慣れが出てくる代わりにマンネリ化してきます。いつもと同じ道で会社へ通い、見慣れた風景を眺め、いつもと同じ人間関係、いつも行くお店で、いつもと同じ食事をする。同じことの繰り返しは確かに安定します。しかし刺激がだんだん少なくなります。意外なお話に聞こえるかもしれませんが、刺激がなくなると心はそれだけで疲れてくるのです。心は常に刺激を求めたがる性質を持っているからです。美味しい食事をしたい。面白い映画を見たい。楽しい話が聞きたい。誰もがそう思いますよね。それは心が常に刺激を求めたがる性質のためです。心は常に刺激を求め、適度に新鮮な刺激があると心は喜び、不思議なことに疲れるどころか元気になります。子供はいつも元気です。それは見るもの、聞くもの、感じることがすべて初めてで新鮮だからです。大人になるにつれて疲れた表情になるのは同じことの繰り返しになっているからです。実は何もないマンネリ化こそ疲れの元凶だったのです。マンネリ化し刺激のない生活に心が疲れているのです。ではこういう時にどうすればよいのでしょうか。昨日とは違ったことをすればいいのです。今までしたことのない新しい経験を求めればいいのです。いつも食べる食事をいつもとは違った食事にしてみるだけであなたの中に入ってくる刺激が変わります。刺激が変われば新しい感動があり心が元気になります。いつもはバラエティ番組を見ているところを今日はお堅いテレビ番組を見てみるといいでしょう。行ったことのないお店に飛び込んでいつもは避けているような食事を思い切って注文してみると新しい世界が広がります。レンタルビデオで借りる映画もいつも並みないような映画を思い切って借りてみましょう。あなたの中に新鮮な刺激があり視野が広くなります。同じことの繰り返しを避ければ心は若返ります。むしろ元気になるのです。いつもとは違ったことをしてみる。ストレスとうまく付き合う30の方法。その17。ストレス解消は月、週、日の3段階で定例化させるとうまくいく。ストレスがあるのは構わないのです。適度なストレスは仕事や勉強を効率化させる働きがあります。悪いのはストレスではなく、溜め込むことです。溜め込むと、どれだけストレス耐性が強くても、いつか限界に達します。限界に達すると、うつ病や燃え尽き症候群など、心身に異常をきたすことがあります。そこで必要なのは、定期的なストレス解消です。ストレスを感じてから解消するのではなく、ストレス解消を定例化させることが大切です。 あらかじめ手帳やカレンダーにスケジュールとして組み込めばいいのです。ポイントは3つあります。日、週、月です。1日に1回は大笑いをする。1週間に1回は外食をする。1ヶ月に1回は温泉に行く。一例を挙げましたが、ストレス解消法は自分の都合に合わせてアレンジしてください。カラオケ、読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、習い事、半身浴、お酒、銭湯、温泉、ウォーキング、フィットネス、ヨガ、旅行。新聞紙を気が済むまで破るのも一案です。自分に合ったストレス解消法を見つけましょう。特に贅沢と感じることは楽しみながらストレスを解消できるでしょう。生活スタイルに合わせて月、週、日の3段階で定例化させればストレスは怖い敵ではありません。むしろ人生を活性させる味方になります。ストレス解消は月、週、日の3段階で定例化させる。ストレスとうまく付き合う30の方法。その18。目を閉じて深呼吸をすれば楽になる。様々な刺激を人は五感を通して感じ取っています。専門家の話によると、五感の中では視覚が最も使われているとのことです。視覚 87%、聴覚 7%、触覚 3%、嗅覚 2%、味覚 1%。 つまり目からの情報がなくなると、感じる刺激の大半がなくなるということです。この結果はストレス管理にも応用できる話です。起きている間はいつも目を開け、絶えず何かを見ては感じ取っています。絶えず目には大きな負担がかかっています。それに加え、何かに集中していると、いつの間にか呼吸が浅くなり、脳への酸素が不足してしまいます。疲れるたびにお金のかかる方法で癒しを求めていると、金額も大変なことになります。ちょっと疲れを感じた時には、意識的に目を閉じて深呼吸をすればいいのです。目を癒し、酸素を供給するために、誰でもどこでもいつでも、手軽にできるリラックス法です。私はいつも目を閉じて深呼吸をする手軽な方法でストレスを軽減させています。目を閉じるだけでこれほど落ち着けるのかと思うと、普段どれだけ目を酷使しているのかがよくわかります。目を閉じて深呼吸をする。ストレスとうまく付き合う30の方法。その19。目覚まし時計をやめるだけでストレスは少なくなる。リリリ。目覚まし時計に叩き起こされると、何とも言えない不快感がありませんか？朝から誰かに怒鳴られている感じがして、お世辞にも寝起きがいいとは言えません。眠気に加え、精神的なストレスも加わります。その一方で、朝の日光で自然と目覚めると、ストレスがなく、気持ちよく起きられます。目覚ましのない生活は気持ちのいいことでしょう。仕事や学校のある日に目覚ましなしで起きるのは難しいですが、休日くらいは目覚ましなしで起きてみるのはいかがでしょうか。朝に起きるとはいえ、目覚ましで叩き起こされるのか、朝日によって自然に目覚めるのかは雲泥の差があります。もちろん気持ちよく朝をスタートさせたいですね。目覚ましなしの生活を週に1日でも2日でも良いですから取り入れましょう。目覚ましなしで起きる日を作る。ストレスとうまく付き合う30の方法。その20。やれと言われてからの行動はストレスが大きくなる。宿題をしようかと思っていた時に、親からさっさと宿題をしなさいと怒鳴られると急にやる気がなくなります。これからしようと張り切っていてもモチベーションが下がり、むしろやりたくなくなります。やれ と言われてからの行動では命令されている気がして動きにくくなるのです。行動している時にもなかなか調子が出てきません。こういう時には言われる前に行動する習慣を持てばよかっただけです。悪いのは親ではなく行動が遅かった本人なのです。行動とはいえ言われてからの行動と言われる前にする行動では受けるストレスに大きな違いがあることに気づきましょう。早めに行動するということはやる気の炎が消えないようにする工夫です。言われてから行動してはストレスも大きくなりますから、早めに行動する癖をつけてストレスの少ない生活に変えていきましょう。言われる前に行動する習慣を持つ。ストレスとうまく付き合う30の方法。その21。迷っていると体を動かしていないのに疲れてしまう。迷う癖のある人は疲れやすい状態になっています。迷っている時にはまだ何もしていないのに疲れます。頭の中で想像をたくさんしているからです。体は動かしていませんが、脳内でまだ思ってもいない出来事をあれこれと想像しています。そういう時にする想像に限って、大抵良くない想像ばかりです。こうすれば大変になる。こうなったら私は不幸になる。どうしよう。やろうかな。やめようかな。こういうことを考えていると激しく運動をしていないのに疲れてしまいますね。松下電器創業者である松下幸之助氏は、迷っているということはどちらでもいいということという言葉を残しています。迷うくらいですから大差がないということです。どちらを選択しても結果に大きな違いがないのですから、迷わずさっさと挑戦すればいいだけです。迷いに無駄なエネルギーを使う方がもったいない。迷うことは行動していないのに行動しているようにエネルギーを消費してしまっているということに気づかないといけません。迷いそうになったらどちらでもいいからすぐ行動する。ストレスとうまく付き合う30の方法。その22。流されるままに付き合う人間関係は温かいように思え、実は冷たいこと。ただ、流されるままに付き合っている友人はいませんか？もちろん、友人が大切であることはわかります。しかし、特に意味のない些細な理由から付き合う友人とは少し距離を置くことが大切です。ただ、なんとなく。寂しいから。暇だから。もっともらしい理由とはいえ、友人との付き合いのために失う時間とお金は小さなものではありません。誘われれば断りにくい気持ちもあることでしょう。たくさんの友人と付き合えばさも温かいように思えます。しかし、実は冷たいことなのです。なんとなく付き合っている友人のために自分の貴重な勉強時間、家族との時間、大切な親友との時間を失います。その方がはるかに悲しいことです。友人との付き合いが一人減ればストレスも一つ減ります。貴重な時間とお金にも余裕ができます。流されるままに付き合う友人とは距離を置く。ストレスとうまく付き合う30の方法。その23。真面目に終わる話から笑いで終わる話へ。話に笑いがあると不真面目そうに思えますが、実は話が通りやすくなります。アメリカではプレゼンの冒頭に軽く笑いから入ることが通例になっています。笑いを取ることで緊張感のある会議にリラックスをもたらし、話を聞いてもらいやすくなるからです。笑いがある方が話が通りやすくなるのは不思議ですね。真面目に話をしていても間違ってはいませんが、面白くないので受けが悪くなります。あなたの話には笑える結末がありますか？関西の人は笑える結末を作るのが上手です。話の最後に笑いがあるため、聞いていて飽きません。 話に笑える結末を作ると、笑いがストレス発散になり、気持ちがいいです。真面目な話もいいですが、たまには笑える話もいいですね。真面目に終わる話から、笑いで終わる話へ変えてみましょう。話の最後に笑いをつける。ストレスとうまく付き合う30の方法。その24。どっちでもいいという口癖をやめるだけでストレスは少なくなる。どっちでもいいという言葉の本当の意味は、どっちでもいいという意味ではありません。この言葉の裏に隠れている本当の意味を感じ取っていますか？どっちでもいいではなく、どっちがいいか自分では決めることができないという決断力が不足していることを意味します。口にする本人はどっちでもいいということで、自分の器、器量、心の広さをアピールしているようです。しかし、言われる側はどっちでもいいと言われれば、こちらで決めなければいけない。仕事を増やさないでと迷惑になります。どっちでもいいという口癖がある人は嫌われやすくなります。こんな口癖をする人に限って、じゃあ A にすると言えば、面倒だなと言います。じゃあ B にすると言えば、面倒だなと同じ答えを返します。自分で決断できないくらいですから、行動力もあるはずがなく、ただ言われるがままの人生を送ってしまいがちです。すでにご存知の通り、言われてからの行動では命令のようになり、やる気が起きません。どっちでもいいという口癖を持っている人は、大変ストレスの大きい生き方をしています。ストレスが大きくなるような生き方を自分から選択しているのです。では本当にどっちでもいいと思った時にはどうすればいいのでしょうか。どちらでもいいのですから、なおのこと自分で決めればいいのです。自分の決断力がないことで、他人の仕事を増やす生き方は人に迷惑をかけてしまいます。決断力をつける練習だと思いましょう。自分で決めるとやる気が出ます。決断したことですから、責任感と行動力が出てきます。自分にとってもプラスになることです。どちらでもいいと思ったら、なおのこと、自分で決めることがお互いにとってもストレスが小さくなることなのです。どちらでもいいと思ったら、なおのこと、自分で決める。ストレスとうまく付き合う30の方法。その25。ゴミが散らかっていると気持ちってしまう。掃除をする習慣のない人はストレスを受けやすい日々になります。漫画、雑誌、ゴミ、置物など、たくさんのものが散らかった状態で置いてあれば、目に飛び込んでくる情報が増えます。たくさんのもので豊かになるようですが、ゴミが散らかっていると、たくさんのものが目に飛び込んでしまい、気が散るのです。大抵、疲れた、という口癖になっている人の部屋は散らかっています。部屋がゴミで散らかっているから、自分の部屋でさえ落ち着くことができず、疲れが取れないのです。あなたの部屋はいかがでしょうか？掃除をしない方が楽でストレスが少ないと思うでしょうが、実は掃除をした方がむしろストレスは減っていきます。部屋のものが整理整頓されて、きれいに美しくなり、気が散らなくなるからです。自分のやりたいことに集中できるようになり、美しくきれいに整った部屋で癒されることになります。ストレスの少ない生活のために、まず自分の部屋から掃除をして整理整頓することが大切なのです。部屋の掃除をこまめにする。ストレスとうまく付き合う30の方法。その26。難しい専門用語を使っていると人間関係も難しくなる。難しい専門用語が会話に出てくると、聞く側にとって大きなストレスになります。意味がわからず話がややこしくなり、理解が難しくなるからです。話をしている側は、こういう時、わざと使っている場合が大半です。理由は、単純、頭がいい、と思われたいからです。 難しい専門用語を使い、わかりにくい表現を使えば、立派な話をしているように聞こえるため、わざと話しています。すごいことを話せば、一生懸命に聞いてくれると思います。しかし、実際は、一生懸命、聞いてくれるどころか、誰も聞いてくれなくなってしまうのです。論文では、難しい言葉がたくさん出てきます。理解できない言葉がたくさん登場するため、すごいことが書かれているような錯覚になります。ですが、意味がわからないので、読まれなくなります。論文は読みにくく、人から嫌われてしまうように、難しい専門用語を使って話す人も、内容がわかりにくく、人から嫌われるのです。自分が口にする言葉を振り返ってみましょう。とりわけ専門的な仕事をしている人は要チェックです。知らず知らずの間に難しい言葉を使ってしまい、人間関係を難しくさせていませんか？わかりやすい言葉を使う。ストレスとうまく付き合う30の方法。その27。外を歩いてウォーキングをした方がストレス解消の効果がより高くなる。ウォーキングが健康によくストレス解消になります。歩くことは体の3分の2の筋肉を動かすことになり、良い運動になります。しっかり呼吸をしなければならないウォーキングは有酸素運動になり、健康、美容、ストレス解消に有効です。さて、このウォーキングについて、あることを意識すると、さらにストレス解消の効果を高めることができます。それは、きちんと外でウォーキングをすることです。ウォーキングを、マシンを使って、楽しむこともあるでしょう。もちろん、運動をしないよりは、ベターですが、ウォーキングを楽しむなら、室内でマシンを使うより、外を歩いた方が、効果的です。マシンを使ったウォーキングは景色が変わりません。マシンによるウォーキングが単調でつまらなく感じるのは同じ風景が続き刺激が少ないからです。さらにマシンを自前で用意するなら購入費用や設置スペースも必要です。そうしたことをしなくても素晴らしいウォーキングエリアが自分の家の周りに広がっているではありませんか。外は多くの刺激にあふれています。外で走ると景色が変わります。様々な人とすれ違い、人の声、移り変わる風景など新鮮な刺激が飛び込んでくる。精神的にリセットされ気持ちよくなります。見よう、楽しもうと意識をすればもっと気持ちがポジティブになるでしょう。ただ歩けばいいという話ではないのです。ウォーキングはマシンを使うより外を歩く。ストレスとうまく付き合う30の方法。その28。人間関係の勉強をサボってきたから、今、ツケが回ってきている。ストレスの原因、とりわけ精神的ストレスの大半は人間関係にあります。学校では、気の合う人とつるみ、気の合わない人とは、会話をしなくても問題なくやっていけます。しかし、社会に出るとそうはいかなくなります。気の合わない人と一緒に協力をして仕事をする機会があります。いえ、むしろ気の合わない人とばかり仕事をすると言っても過言ではありません。今まで避けてきた人間関係ですから、どうコミュニケーションを取ればいいのかわかりません。悩み苦しみ、ストレスへとなるのです。それは社会に出る今まで人間関係の勉強をほったらかしにしてきた証拠です。人間関係の勉強をしてこなかったから、今、人間関係に苦しんでいるのです。勉強を早くするか、遅くするかの違いです。学生時代に嫌いな人を無視して、好きな人とばかり仲良くしてきた人ほど、社会に出てから苦労します。本当の人間関係の勉強を今までサボってきたから、ツケが回ってきているだけです。後回しにすればするほど、課題も大きくなってしまうので、乗り越えることが難しくなってしまうのです。人間関係のストレスは、勉強と考えることです。 自分で解決しなければなりませんが、少しでも早くあなたの苦しみを解放するために、今、答えを教えます。人間関係の問題のすべては、自分の受け止め方に問題があります。苦しんでいるということは、まず、自分の受け止め方がマイナスへと傾いている証拠です。人から受ける刺激の受け方から、改善していかなければいけません。叱られてムッとするのは、マイナスの受け止め方をしているからムッとしてしまいます。叱られたとき、ありがたい。成長になる、と、プラスへ受け止めれば、その人のことが好きになり、もちろん、人間関係も良くなります。人間関係の問題は、相手にあるのではなく、自分にあります。自分の受け止め方にあると、気づきましょう。人間関係を勉強するために与えられている、最も難しい社会勉強なのです。人間関係の勉強をする。ストレスとうまく付き合う30の方法。その29。たまには他人に甘えてみませんか。何でも自分でやろうとする人は一見するとかっこいいですが疲れます。車の運転も俺が運転するよと言えればかっこいいですが自分ばかりが運転していては疲れも自分にばかり集中します。何でも自分がこなそうとする人は人一倍ストレスを背負いやすいため要注意です。むしろ適度に甘え他人に頼る方が弱そうに見えますが長生きします。肉体的、精神的ともに楽になるからです。他人に頼ることのできる人の方が自分の弱さを自覚しているため、実は強い力を発揮するのです。いつも誰かに頼ってばかりでは問題ですが、たまには誰かに甘えてみるのは立派な処世術です。今日は疲れているな、と思ったらお願いがあるんだけど、と言って甘えてみましょう。甘えてみた方が、実は人とのコミュニケーションも増えます。今日は、車の運転を誰かに代わってもらいませんか？いつもあなたが運転していると、疲れもあなたに集中します。頼れるところは、頼り、甘えられるところは、甘えた方がいいのです。それが本当の強さです。今日は、誰かに甘えてみる。ストレスとうまく付き合う30の方法。その30。誘いを断ればストレスが減り、時間が増え、お金も節約できる。今度、飲み会があるんだけど、一緒に行かない。友人からのせっかくの誘いには、断りにくいものです。寂しがり屋の人は、特に話しかけられただけで飛び上がるほど嬉しく、つい、OK をしてしまいます。時々参加したり、気分転換をしたりするためなら、まだ、わかります。しかし、特に意味もなく、ただ誘われたから、という理由だけで参加するなら、ストップをかけてみませんか。確かに、その誘いに参加すれば、寂しさを紛らすことはできることでしょう。しかし、その反面、もっと、貴重なことを失っていることにも目を向ける必要があります。学生なら勉強する時間が減り、社会人なら睡眠時間が減ってしまいます。参加するためには、もちろん、時間が必要です。時には、参加費を取られる場合もあります。特に、意味のない誘いに出かけることは、心身ともに疲れてしまうことです。もちろん、ストレスも増えていくことでしょう。何でも、参加すればいいわけではないのです。断ることで切り開ける道もあります。ごめん、ちょっと用事があって、という一言が本来のあなたを取り戻し、ストレスの少ない生活に変えるのです。貴重な時間を守り、本当に大切な仕事へ集中することができるのです。意味のない誘いはきっぱり断る。ストレスとうまく付き合う30の方法。まとめ。その1。ストレスの少ない生き方をする。その2。睡眠時間を8時間取る。その3。 睡眠時間を長くして寿命を延ばす。その4、おしゃれを捨てる。その5、まあいいか、気にしない、なんとかなる、という言葉を自分に語りかける。その6、ポイントを抑える癖をつける。その7、物事を早く片付ける習慣を身につける。その8、朝を活動の中心にする。その9、シャワー中心の生活からお風呂中心の生活にする。その10、満腹から腹8分目の生活にする。その11、サウナよりジョギングで汗をかく。その12、考え方をシンプルにする。その13、ムカつく出来事を学びに変える。その14、持つより持たないようにする。その15、かっこいいことより好きなことをする。その16、いつもとは違ったことをしてみる。その17、今日は誰かに甘えてみる。その18、目を閉じて深呼吸をする。その19、目覚ましなしで起きる日を作る。その20、言われる前に行動する習慣を持つ。その21、迷いそうになったらどちらでもいいからすぐ行動する。その22、流されるままに付き合う友人とは距離を置く。その23、話の最後に笑いをつける。その24、どちらでもいいと思ったらなおのこと自分で決める。その25、部屋の掃除をこまめにする。その26、わかりやすい言葉を使う。その27、ウォーキングはマシンを使うより外を歩く。その28、人間関係の勉強をする。その29、落ち着く時間を作って無駄な行動を減らす。その30、意味のない誘いはきっぱり断る。